私たちの愛する一人の教会員を昨日天に送りました。やっぱり親しい方が天に帰るとなるといろんな思いを起こしますけども、でも本当に何よりも感謝なのはそのことを思って、また神様は大きなご計画、私たちに希望を与えてくださる、先ほど証しがありましたけども、神様がなされる与えてくださる見計らいを全て思い起こし受け取っていくように、天国が待っている、そのこと本当に素晴らしいことだなと思います。この照姉妹と最後に会話を交わしたのは先週の火曜日、水曜日ですね、先週の水曜日に、訪ねて行って会話を交わしたのが最後で、次の日は牧師会で2日間いないとなるものですから、この水曜日にぜひお会いして祈ろうと行きまして、相当大変な状況の中にあったんですけども、牧師先生来たよ、吉尾兄弟が言うと、先生来てくれた、いや遠いところありがとうございますと、自分のことのこの大変だとかなんとか全くなく、いつも先生来てくれたよと言うと、先生来てくれたんですか、遠いところありがとうございます、いつも歓迎して迎え入れてくださってお祈りくださってありがとうございます、本当に感謝と喜びに最後の最後まで満ちておられた方で、召されたというその姿を見ながら、きっと今は天国に行く、イエス様がお迎えくださる、イエス様遠いところをお迎えくださってありがとうございますきっと言っておられるんだろうなってそう思うと、いや本当寂しい気もするけども、なんか本当慰められる思いがしますし、また本当すごい希望だなと思うんです。特に男性でしたら、まだ今は仕事でいろんな人間関係あります、それが仕事が終わる、定年する、途端にその関係がなくなる、自分は何者なんだと、ご近所付き合いもそんなにしては仕事を熱心であればあるほどないんじゃないかな、そうすると自分は今まで一生懸命やってきたけど、これから何の希望があるんだろう、誰か何か一生懸命やっても、例えば一生懸命ハーモニカ吹いてリハビリだって言っても誰も聞いてくれないかもしれない、生きる気力なくなるわけです。私たちはそうではない、全部神様が聞いてくださる、よくやった、私はあなたを愛していると神様が受け取ってくださる、ついつい私たちはいろんな地上のことを、そのことで神様が愛してくださっている、神様は私を何よりも喜んでくださる、それが分からなくなってしまって、自分なんてとふっと思ってしまいますけど、そうではないのだ、そしてそのことを祈ることによって私たちは知ることができる、その世界を味わうことができる、祈るっていうことは何よりも信じる者の大いなる特権なんですね。この祈ることによって神様の世界へと見させていただいて、なんとすごいことなんだ、それをしかも私たちは自由にするように与えられているんです。今日のこの聖書の箇所はイスラエルが初めて戦いに出るというその場面です。 戦国時代でも、まあ、武威人いかに戦ったか、まあ、いろいろと記されることだと思うんですけども、イスラエルのこのいわゆる威人は本当に不思議な記録になっていて、どう戦ったか全く書かれていません。最後勝ったっていうだけで、その戦いの中心は杖を持って手を挙げているモーセなんですね。でそのモーセはまずヨシアに言うわけです。我々のために人を選び出てアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に取って丘の頂に立つであろう。まあこの時モーセすでに80歳だったわけですが、決してもう自分はもう年取ってて戦いの前に立ってバーッとすることはできないから、せめてあの丘の上に立ってみんなを頑張れって応援しようと、いやそうではない、私は神の杖を手に取って丘の頂に立つというのは祈って戦う。何よりもこの旧約聖書を、特にモーセの時代、この時はまだみんなが自由に祈るっていうことはできなかったんですね。祈ることはできても神様が直接語ってくださるということはモーセ以外にはほとんどなかった。だからみんな何かあって神様にどうしても何か告げなければならない、神様の御心を知らなければならない時だ、みんなこぞってモーセのところに来てこういうことが、それはイスラエル何百万もいましたから、それを一人で全部祈っていくのは難しいということで、それで祭司が生まれ、しかしその祭司も分かりましたっていう時に動物の犠牲が必要だ、血を流さなければなりませんと、なかなかそのみんな実は自由に神様お答えくださいというそういうことがなかった。特にこの時はそうなので、私は神様の御声を聞こう、この特権を大いに生かそう、特に最初の戦いで大事な時だ、私はこの祈って神様の声を聞こう。で今はそうした動物の犠牲とか何とかなくてもいい、イエス様が私たちのために十字架にかかられて神様と直接、私たちはこうして今日も聖書から、または谷口邦彦兄弟とかいろんな方々の信仰者からのその言葉や姿を通して、直接私たちは神様からメッセージを聞くことができる。不思議なように、私が祈っていた、私が願っていたことが神様本当に知っておられて答えてくださった、素晴らしい特権だと思うんです。まあ、今メールとかツイッターとかいろいろありますので、例えば総理大臣や、まあ、場合によってはアメリカの大統領も、まあ、ツイッターやってるんで声を直接送ることはできます。まあ、そういうのができる人はとは言っても、例えばアメリカの大統領とか総理大臣がなんかポンとツイッターっていうもので何か発言した、それに対してコメントをつけたとしても、一般人のもののそういうコメントを果たしてどこまで聞いてくれるか、届いているかって、まあ、分からないわけですし、まあ大体届かんだろう、聞いてはくれないだろう、そう思います。なかなか私たちの声ってどう、そういうところ届かないな。しかしそれよりもはるかに大いなる神様には届いて聞かれて答えられる。なぜか、アメリカの大統領を、まあ、例にとると、例えばアメリカ大統領はワシントンのホワイトハウスにいます。しかもその大統領のさらに部屋にいて、まあ、大臣だとか秘書とかでも大統領この時間に、ね、コンコンコンと言って よろしいですかって言ってようやく入ってくる、まあ、関係ない人、一般の人がコンコンコンなんて入ることはできない。 ところが大臣でも秘書でもないのに